皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、担当者ユニットを運営する MS&AD インターリスク総研株式会社の森本正弘理事にお越しいただきました。森本さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。森本さん、早速なんです
はい。
けれども、
はい。
去年、2021年をちょっと振り返ってもらって、インターリスク総研さんで、森本さんが注力されていたこととかあったら教えてもらってよろしいですか？
注力してたことっていうと、まあ、インターリスク総研全体として見ると、もともと損害保険会社と関連の深いコンサルティング会社なので、いろんなこうリスクマネジメントのコンサルティングをしてるんですけど、僕がいる部隊は、まあヘルスケアの領域を担っていて、主にはその健康経営のコンサルをしてるんですよね。で、ただ健康経営のコンサルをお客さん向けにしてるだけではなくて、インターリスクそのものの健康経営の旗振り役にもなってるんですね、社内で。なので、僕って今の社長と前の社長と二人に、インターリスクに来てからは、その二人の社長に仕えてるんですけど、今の社長に少し前から本来の健康経営ってこうあるべきだよねってことを説いて、従来のその健康経営っていう健康という言葉からイメージされるコテコテの健康増進取り組みじゃなくて、まあ、本来あるべき健康経営ってこういうことですよねっていうのをまあ説いて、まあそれを分かりやすくするためにウェルビーイング経営っていう言葉を今社内では用いてるんですけど、そのウェルビーイング経営の取り組みをいかに本格的に進めていこうかっていうことにかなり注力してたっていうのがあるかもしれないですね。
ありがとうございます。今のお話で言うと、社長さんにお話しされたときには、社長さんって、この健康経営に対するイメージってどんなふうに捉えてたんですか？
最初どういうふうに捉えていたかっていうのは、社長のなんかイメージとか意向をじっくり確認するっていうステップをあんまり踏まずに、こっちからもうゴリゴリ押してったって感じなんですよ。なので、もしかすると普通に健康経営っていう言葉のイメージからみんなで健康度が上がるようないろんなイベントをやっていくことが健康経営だなって捉えてたんじゃないかなってこっちが勝手に思い込んで、そうじゃないよねっていうことをもうかなり最初の段階からゴリゴリゴリゴリ押してった感じがありますかね。
なんかそれによって見方が変わってきたみたいなことってあるんですか？
割と、そうだな。いきなりこう膝詰めでプレゼンの資料作って、ほらーってやると、大体こう、何いきなりそんな重い話持ってきてんだみたいな感じになるじゃないですか。なので 最初は、ちょっとこう、距離感詰めていくようなところから始めたんですよ。距離感詰めていくときに、一番最初に、まあ僕自身が印象に残ってるのは、健康経営って言ってるけど、突き詰めていきたい要素の一つは、社員の幸福度を上げていくことなんだよ、みたいなことを、割と初期の頃から僕自身が思ってたんで、健康経営の要素の一つは、社員の幸福度を上げることなんです、みたいなことを、ちょっとこう社長にインプットしたいなっていう思いがあって、で、実はそのコロナの前だったんで、まだ飲み会とかできた頃だったんですけど、忘年会をやった時にですね、大体保険会社とか昔ながらの営業ゴリゴリ系の会社にはよくあるパターンなんですけど、忘年会とかやると、大体組織代表で決意表明やってくださいとか、よくあるじゃないですか。これ、公に流れるからあんまり言ったら怒られるけど、しょうもないとか思いながらいつも聞いてるわけですよ。で、案の定森本決意表明やれって言われて、しょうもなと思いながら、一応やるじゃないですか。サラリーマンだから。その場に、 その場にこう組織別にやってる忘年会だったんで、社長も呼んでやったんですけど、まあ一つの組織の中にいくつもこうグループがあるんで、そのグループ代表して決意表明やれって言われたんですけど、あの通り一遍の決意表明なんかさらさらやる気がなくて、そこで要するにその健康経営と幸福学を絡めて、幸福学についてなんかこうぶち上げたんですね。一応決意表明ってなってるから完全に趣旨外すとまずいなと思って、この一年振り返って幸福学と照らし合わせると、僕たちはこんなことをやって幸福度を高めてきたんだよみたいなことを話を して、ちょっと社長に、はい、うん、いやいや幸福度を高めることってすごい重要なんだよってことのインプットの第一弾をそれにしたんですよね。
うん、忘年会の場をうまく使ったんですね。
使ったんです。でもね、それはかなりうまく成功してですね、終わった後、もちろん立食だったんですけど、はい、社長が近づいてきて、はい、なんか面白いこと言ってんな、お前、みたいな。おうおう、これで、ちょっと一発目のインプット成功、みたいな。いや、でも、別に僕のそのインプットがあったからでは、だけではないと思うんですけど、はい、社長ってやっぱ経営者っていろいろ勉強するじゃないですか。
はい、
だからそのいろいろ勉強してこう情報収集してる中で、別のところからもそういう情報が入ってきたんだと思うんですけど、もう社長は今はもううちはとにかく社員を幸福にするんだって言いまくってますからね。
おじゃあもう2年越しでそのもう思考を手に入れていただいて、
入れました。いや、今も僕よりも、なんて言うんだろう。突き抜けてますから。
すごいですね。
すごい。僕とかは、どうしてもこう、健康経営の頭があるんで、社員を健康にすることが健康経営じゃないよってよくみんな言ってるじゃないですか。
はい。
それと一緒で、いやいや、社員を幸福にすることがウェルビング経営じゃないんだっていう思いが、僕の中には少しあるんですよ。
うんうんうん、
要するに幸福になった社員が、なんかパフォーマンスとかモチベーション上げて、
うん、
いい仕事してくれて、
うん、
会社の業績につながっていくっていう期待があるから、うん、社員の幸福度上げるんだみたいな発想が僕の中には残ってんですけど、
うん、
社長はもう突き抜けて、
うん、
いや、とにかく社員を幸福にするんだと。それが俺がやりたいことなんだみたいになってるから。いやいやいや、必ずしも幸福だけ追求してたら業績につながんないかもよみたいな思いが僕の中にはどうしてもこう、残っちゃうんですけど、
うん、
社長は、いや大丈夫だと。社員幸福にすれば後からついてくるっていうぐらい、なんかもう突き抜けちゃって、
うん、
僕の先を完全に言ってますよね。
それは、悪く言うと手段が目的なんだけども、その手段を徹底してやらない限り目的には届かないよっていう話ですかね。
うんうん、いや、お前みたいなそんなね、下世話ななんかこう目的とか目標を持ってやってるとダメだと。もっと純粋な気持ちでやりなさいっていうことかなと思いながら僕は受け止めてるんですけど。
おー、いいっすね。
うん、まあ、さすが経営者はやっぱそういう発想じゃないとダメだな。
これはぜひ伝えていきたいですね。経営者のね、人に対してこうね、いろいろインプットする立場の人ね、いろいろこう、結果を焦りてしまうとかありますからね。
そうなんですよね。だ結構だからそうやって、まあその忘年会で幸福学の話をぶち上げたのもそうだし、その後も、やっぱ社長をこう、経営者を巻き込んでいくことって必要じゃないですか、
うん。
経営者はこうやってくださいとか、うちの会社ってこういう方針で取り組みますよって言ってるだけで、
うん、
例えばその健康経営のいろんな取り組みとか施策を実施しても、
うん、
全くそこに関わってこない経営者っていると思うんですよね。
うんうん、
それは下々のものでやってくれみたいな。スタンスの経営者っていたりするじゃないですか。
はいはい、
で、それだと、社員から見てると、お前本気じゃないよねって見えちゃうんで、
うんうん、
やっぱり経営者にも、参加してほしいんですよね。いろいろ取り組みをやった時に。うんうん、それは一つ一つは、しょうもないイベントとか、しょうもない取り組みって見えるものもあると思うんですけど、やっぱそういうところに少しこう顔を出すとか、
うん、
絡んでほしいんで、 そこにもこう絡んでもらえるように少しずつこう種まきをしてきたんですよね。
うん、
社内の LINE ワークスとかあったりするんですけど、なんかこう社長に個別に LINE ワークスを送って、でなんか社長最近歩数伸びてますよねとかことをこう囁くわけですよ。でなんかあの社内で何位でしたよねとか言うと、社長もいやそれどうやったら見れんのとか言って、見てないのかよみたいな思いながらも、いやーこうやると見れますから見てくださいみたいな感じでちょっとこう巻き込みをかけていって、だから最近は社長自身が結構早起きなんですけど、毎朝あれなんですよ、ウォーキングしてるんですよ。でウォーキングして、でさらにウォーキングの途中でマインドフルネスもやって、で結構実践してくれてるんですね、自分で。
へ
え。で一回あのその写真撮りに行くから撮らせてくれと、歩いてるところと、マインドフルネスやってるところ写真撮りに行って、社員に見せるから撮らせてくれって言ったら、最初あ分かった分かったって多分言われたら嫌だって言えないじゃないですか、分かった分かったって言ったんですけど、その後すぐにあの奥さんに撮ってもらうことにしたからお前来なくていいやっぱ俺には来てほしくなかった
な。朝っぱだから来るの。
朝っぱだから。そうそう。いやいや、でも、あの、こっちは写真さえ手に入れば、あの、大丈夫なんで、お願いします。で、今実は社内のホームページに載せてるんですよ。
結構、社員見てるんですか、それ。
わかんないです。わかんないですけど、社長が歩いてるし、マインドフルネスもやってるってことは、かなり認知されてる。
まあでもそういうことの積み重ね大切ですよね。
と思うんですよね。だってまあ少なくとも言ってるだけじゃないなっていうのは伝わるじゃないですか。口で言ってるだけではないなっていうことは伝わると思うんで。
やっぱりね、そういうとこでも背中を見せるって大切ですよね。
と思うんですよね。
はい、ありがとうございます。あれそういえば、ウェルビング経営の一環として、社内で高級なコーヒーマシンを手に入れたそんな話も聞いたんですけど。
あ、そう、そうなんですよ。で、社長にこう、いろいろインプットするじゃないですか。
はい。
で、インプットするときに、僕いろんなところでこう、お話するときに、とにかく、あの、その会社その会社の健康系ストーリーみたいなのをこう、作りましょうとか、意識しましょうみたいな話をしてて、まあ、インタ総研の健康系ストーリーみたいなものも一定作って、こう話をしてるんですけど、はい、その中で、まあ、キーワードとしてはその、イノベーション。どこの会社でも、最近よくイノベーションってキーワードを使うと思うんですけど、まあ、インタ総研も、その、リスクマネジメントをこう、うまく進めていくし、それがお客さんから評価されるためには、いろんなその新しいソリューションを生み出していかないといけないし、そこにはこうイノベーション必要だよねと。でもイノベーションってこう机に向かってうーって考えてて生まれてくるもんじゃなくて、やっぱコミュニケーション、社内でいろんなコミュニケーション、もちろん社外ともコミュニケーションが生まれてこないと、イノベーションにつながっていかないよねみたいな話も一つの軸としてあって、で、社内にそのコミュニケーションスペースっていうのを作ってくれたんですね、社長が。はい、で最初はスペースだけだったんですけど、やっぱみんなでそこになんか集まってくるような何かを置きましょうよ、作りましょうよって話をしてる中で、コーヒーマシーンいいんじゃないかと、いうことで導入をするようにお話をしたら乗っかってくださって、コーヒーマシーンを入れたと、ところが入れたところ、コロナでいやいや、あの、社員同士で集まっての飲食は禁止です。いや、入れたんだけど、なんかそこで飲食できないみたいな、あの、ちょっとタイミング悪かったな、みたいな感じだし、だからみんな、あの、自分の席持って帰って飲んじゃうんですよね、今。で、自分の席持って帰って飲んじゃうもんだから、一日にもう何杯も何杯も飲むやつが出てきて、当初のシミュレーションよりもなんか2倍ぐらい経費かかっちゃって今大変なことになってます。
そこはなんか今打開策は考えてるんですか？
考えてるんですよ、今はね。ちょっと提案しててですね、あのちょっとねこれね実現したらまたお話ししますけど、
はい、
あの一人で何杯も飲む のを抑制しつつ、
うん、
集まらなくてもコミュニケーションが図れるっていうね、うん、一石二鳥の取り組みを今ね実施しようとしてるんですよ。
おお、それはいいですね。
うん、ただ異論も出ていて、
うん、
ちょっとこういう観点から問題じゃないかみたいな異論を唱える人もいるんで、
うん、
そういう方々とちょっと調整をしながら実現につなげていこうかな。
じゃあぜひ改めてね、どんな形でやってどんな成果につながったか、ね、共有をお願いします。
でもその前に早くコロナ収まってくんないかなと思ってるんですけどね。そしたらもう手っ取り早くもう集まってみんなでそこでコーヒー飲みながら、うん、仕事の会話でもそうじゃない会話でもやりましょうよって言えちゃうんで、その方が手っ取り早いんですけど。
席に持って帰って飲むなとここで飲む。
そうなんです。いや、でも僕は席に持って帰って飲んじゃダメって明確に打ち出しましょうって言ったんですけど、
うん、
社長はそんなケチなことするなと、
うん。
みんながコーヒー美味しい、それで少しでもモチベーション上がるって言うんだったら、当初の予想より2倍ぐらいに膨らんでも安いもんだ。さすが幸福を追求する社長は違うなと思いながらそこに甘えてます今。
でもこれが3倍になったらまたコメント、ね、はい、わかりました。なんか楽しそうでいいですね。はい、ありがとうございました。またじゃあぜひその辺は共有をお願いします。
はい、
はいはい、では森本理事、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。